マタイの福音書6章19節から21節。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。皆さんには何か宝物がありますか？私の知り合いに車が大好きで、それを整備するためのガラージをですね、わざわざ近所に借りて、毎日家からそこに通って車をいじっている人がいます。その人にとっては車が宝物なのでしょう。また焼き物が好きで、日本の各地からの湯飲みを集めて専用の棚を作ってそこに飾っていた人もいました。以前のことですけれども、ある人から母親が亡くなって残していた服があるので、教会の人たちで使ってくれないかという電話がありました。その方のお母さんが日本人で、アメリカ人から見れば小柄な人だったので、日本の方には合うんじゃないかということで私に連絡してくれたわけです。家をお訪ねして驚きました。3つ4つぐらい大きなクローゼットがあるんですけれども、そこにもうびっしりと何百という服がある。亡くなった方は病気で、あまり外出することもなかったので、どの服のも靴もほとんど新しいままでした。もう一度では運びきれなかったので、二度に分けて車で運んだのを思い出します。その方にとっては、服が宝物で、クローゼットはその宝物を入れる宝の箱のようなものだったかもしれません。衣服は古代にも宝物でした。特に羊の毛を紡いで作ったもの、ウールの服は値段の高いものでした。その服に金を縫い込んで飾りにする、あるいは他の金属で形を整えるということもしていました。けれども、ウールは虫に食われやすいですよね。保管するのが古代には大変でした。それにその中に縫い込まれた金属もやがては錆びていきます。どんなに手入れしても一生涯無傷で服を保つということはおそらくできなかったでしょう。たとえ良い状態で保たれていても、今度は泥棒がクローゼットの壁を破ってかっさらっていくということもあったわけです。19節でイエス様は、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます、そうおっしゃいましたけれども、それは本当にそういうことが当時あったということです。このように地上の宝は過ぎ去っていきます。それなのに私たちの多くはそれに執着しています。世界の多くの金持ちたちは、急激な気候変動がやってくる。そして今に世界中の海岸という海岸が水没してしまう。そう言っています。自分ではそう言いながら、自分たちは実は海岸を買い占めているわけですね。そこに大きな別荘を建てて楽しんでいます。マウイ島にも、政治家や芸能人の別荘があります。最近の火災では、密集した地元の家は焼けましたが、広い敷地のある豪邸は無事でした。幸いにも、家が焼け残った地元の人たちは、焼け残った自分の家を救援所に提供して、そこで他の人たちを助けている。ところが、多くの人を助けることができる十分なスペースのある別荘を持っている人たち、しかもそれは年に数回しか使わないのに、そこを 救援所に提供していない。むしろ火災を利用して自分の敷地を広げようとさえしている。そういうことも耳にいたしました。社会の矛盾、人間の罪深さを見るような気がします。私たちはハワイに別荘を持っているわけでもないし、自家用ジェットがあるわけでもないし、アンティークの車など持っていますよね。でも、小さなものであったとしても、何かに執着している。それに心を奪われている。それにコントロールされているものを持っているかもしれません。多くの場合、それは富や財産であることが多いので、それが多いか少ないかは別です。少なかったとしても、そこに執着するということはあり得るわけです。イエス様が自分のために地上に宝を蓄えるのをやめなさい、そうおっしゃいましたが、それは貯金をしてはいけないとか、財産を増やしてはいけないということではもちろんありません。私たちが貯金をするのは、何かの必要があった時に他の人に迷惑をかけないためです。保険があったとしても、長く入院したり、ホスピスケアを受ければ、大きな支出が必要となります。もし借金だらけで死んだら、その借金は子供たちや親族が払わなければならないかもしれない。で、今は火葬してもらうにしても、埋葬してもらうにしても、莫大なお金がかかる時代です。蓄えを持ち、資産を活用して、事業を起こし、収益を得る。禁じられているわけではないのです。けれども、イエス様が自分のために、この言葉を強調していますね。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そう言われたように、自分にはこれだけの貯金があるから、財産があるから大丈夫と言って、目に見えるものに頼って、神様への信頼を忘れるなら、そうした金銭や財産は多いか少ないかは別にして、やはり虫が食い、サビとなり、他の人に奪われるようなものになってしまうのです。ルカの12章の16節から21節に、愚かな金持ちの例えがありますね。この金持ちは地主で、大勢の小作のを使っていたようです。豊作が続き、蔵に入りきらないほどの収穫がありました。それでこう言いました。私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。この短い言葉の中に、私の作物、私の蔵、私の財産、おまけに私の魂と言っています。私のという言葉が繰り返されています。この人の思いの中には神様もまた他の人たちもなかったのです。財産を貯め込んだのは自分だけのためでした。地上に宝を蓄えるとは、このように神様を忘れ、他の人を心にかけず、ひたすら自分のためだけに金銭を貯め込む。そういうことを指しているのだと思われます。この金持ちは何年も先まで自分は楽々とした生活ができる、そう言いましたが、彼が私の魂と呼んだその魂は、その日のうちに取り去られ、彼の蓄えた財産は何の役にも立たなかったと、イエス様はその話を締めくくっておられます。ではどうしたらいいのでしょうか。20節でイエス様は自分のために、天に宝を蓄えなさいと言っておられます。天に宝を蓄える。天には天国銀行というのがあって、そこに蓄えなさいと、そう言われたわけです。 イエス様はここで天国銀行のことを話しておられる。この銀行には最高のセキュリティがあります。その利息はどこにもないほどの素晴らしいものです。で、アメリカではどこの国籍の人でも銀行に口座を持つことができますが、天国銀行は天国の国民しか、天に国籍を持つ者しか口座を開くことができません。しかも口座を開くためのデポジットは完全な正しさと完全な清さです。そこに一つでも罪があれば、一つでも汚れがあれば、デポジットとして認められません。ですから、本来は、天国銀行に誰一人口座を持ち、そこに宝を蓄えることができないのです。しかし、イエス様は、罪ある私たちのために、十字架でその命を捧げてくださいました。その流された血によって、一切の汚れを清めてくださいました。イエス様はご自分の命を私たちのための天の口座の開設するそのデポジットとして支払ってくださったのです。そればかりではありません。イエス様は復活され天に昇り、そこから聖霊を使わして私たちを神の子供として産み、神の民、天に国籍を持つ者にしてくださいました。イエス様を信じる者は天国の国民。ですから、天国銀行に口座を持つことができるのです。天にある私たちのアカウントについて勘違いしてはいけないことがあります。私たちが天に宝を蓄えるというのは、イエス様が支払ってくださったそのデポジットが足りないので、それを補うためというのではないということです。天に入る一切のものはイエス様がすでに支払ってくださっています。私たちが天に蓄えるのはイエス様が私のために成し遂げてくださったその救いへの感謝なんです。私たちが何かを積み立ててやっと天国に入れるというのでないことを覚えておきましょう。天国では地上のお金も経歴も資格も地位も一切通用しません。そうしたものをどんなに地上で溜め込んだとしても、それは天に持っていくことはできないのです。しかし、私たちが神様のために労したことは、天に持っていくことができると聖書に書いてあります。地上で神のために励んだものは、天国銀行にちゃんと蓄えられているんです。献金もその一つでしょう。ですから献金は支出ではなく聖品になるわけですね。地上のチェッキングアカウントから天のセービングスアカウントにトランスファーしているだけなんです。ある人が言いました。一週間健康が支えられ、車も故障しないで、道路も空いていて、教会も守られて、礼拝に来ることができた。そして、神様は私の一週間の必要をすべて満たしてくださったので、このようにして献金ができる。ああ、幸いだな。本当にその通りですね。そのような神様への感謝が、天に蓄えられる。天に蓄えることができるのは献金だけに限りません。私たちがイエス様のためにしたどんな小さなことも天国の口座ではおそらく何倍にも増えて積み立てられているでしょうね。私たちの捧げた時間、また祈り、そしてイエス様のためや人々のためにしたこと。使徒の働きの9章36から42というところにドルカスという女性のことが書いてありますね。で、ドルカスが病気で亡くなった時にペテロが呼ばれました。ドルカスを慕っていた人たちはドルカスが自分たちのために作ってくれた着物を見せて彼女を偲びました。神様はドルカスがした人々への親切を覚えていてくださって、 ペテロの祈りに応え、ドルカスを生き返らせてくださって、大きな喜びがそこにあったということが書かれています。ヘブル 6-10、こう書かれています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって、神の皆のために愛を示しました。神様はどんな小さなことでも、神様のために、神の皆のためにしたことを覚えていてくださるのです。私は神様のために大きなことをした。自分で思うようなことが、天のアカウントに積み立てられているとは限りません。もう自分では忘れてしまったような小さなことでも、主のために、誰かのためにしたことが、天のアカウントに覚えられているんです。19節で、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。そう言われたイエス様は、20節でほぼ同じ言葉を使って、自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。と言われました。地上の宝と天の宝を対比しておられる。そして、この部分の結論でイエス様は、21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです、と言われました。宝のあるところに心もある。人が絶えず求めているもの。そこに自分の価値を置いているもの。また、そこにいつも心があるもの。それがその人の宝です。何を宝にするかは、その人の心が実は決めるのです。人が何かに心を置き、それを宝にするように、神様もご自分の心をそこに置いておられる宝を実は持っておられます。申命記7章6節。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。神様は奴隷だったイスラエルをエジプトから救い、ご自分の宝の民とされました。あなたは私の宝だと言ってくださっているんです。この言葉はイスラエルだけのものではありません。イエス様を信じるすべての人にも語りかけられている。私たちに当てはまる言葉です。イエス様を信じる者はすべて神様の宝物です。神様はご自分の民を高価な宝とし、そこにご自分の心を置いてくださって、大切にして守っていてくださるのです。イザヤ 49-16、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。で、私の知り合いにですね、メモ用紙に書かないで自分の手のひらに何か大事なことを書く人がいるんですよね。なんでそんなことするのって言ったら、いや、メモ用紙に書いても、そのメモ用紙をどっかに置き忘れてしまうからな。ここに書いておけば、絶対忘れないから。と言うんですけれども、神様が手のひらに、あなたを刻んだと言われるのは、神様が私たちをいつも心にかけておられる。そういうことを言っています。手のひらにあなたを刻んだという言葉、それを、読むときに、イエス様の手に十字架の釘跡が残っているということを思い起こします。蘇られた体にまだ傷跡が残っているというのは栄光の体にふさわしくないと思うんですけれども、イエス様はわざわざそれを残してくださっている。イエス様は十字架によって贖い、救ってくださった私たち一人一人をその傷跡とともに 手のひらに刻んでいてくださる。ご自分の心に刻んでいてくださる神様が、またイエス様がそんなにしてまで私をご自分の宝として大切にしてくださっているのに、私たちは神様を、イエス様を自分の宝として大切にしているでしょうか。神様よりも他のものに心を奪われていないでしょうか。そのことに夢中になっていないでしょうか。もし私たちが地上のものを宝にしてしまうと、やがてはそれにコントロールされるようになります。もし金銭を宝にすれば、人生をこれは得か損か、損得感情で判断するようになります。そして間違った決断をし、大切なものを失うかもしれないのです。また、地位や栄誉というものを宝にしてしまえば、それを追い求めるために不正に手を染める、あるいはそこまでしなくっても、信念を曲げて悪と妥協してしまうということがあるかもしれないのです。けれども、イエス様を宝とし、イエス様に心を向けるなら、私たちは地上のものに束縛されない、それに支配されない、本当の意味で自由な自分自身の人生を生きることができるようになります。この週も神様が私たちを宝物にしてくださっているんだ。そのことを知って感謝しましょう。私たちもイエス様を私の宝として常に心に置きましょう。イエスは我が命、また喜び。そう賛美して、この週も歩みたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちを宝の民として大切にしてくださるあなたの愛に感謝します。あなたはイエス様が十字架でお受けになった傷跡とともに、私たちをその手のひらに刻み、心に覚えていてくださいます。私たちもイエス様とその救いをいつも覚え、その感謝を宝として天に積むことができるよう助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。